おはようございます。先週は西宮の、私たちと同じグループの門戸聖書教会というところで奉仕をしてきました。もう駅前のビルの3階をそのまんま借りているところなんですけれども、場所柄、学生さんなども多いところで、毎週7、80人の方が集まっているんですけれども、ただそのビルの3階を借りているということで、もう本当に手狭で、ただ街道を取得しようとしたら、もうそれこそ億単位だ、お土地が億単位だそうです。でも本当に必要だなということを思わされて、帰ってきました。で、山田龍太郎先生、信徒の方で、それ、定年後ですね、大阪の方の進学校で学ばれて、今69歳、多分今年70歳と思いますけれども、副牧師としてご奉仕されるということです。本当に、皆さんもまだこれからね、どんな神様の道に行くか分かりませんで、ぜひ本当に祈っていきたい。生涯神様に仕えることのできる恵みを本当に感じながら帰ってきました。それでは今朝も使徒の働きからメッセージをさせていただきます。これまでの流れを少し振り返りたいと思いますけれども、ペンテコステの日に聖霊が弟子たち一人一人に下って、大胆な証がされました。その代表としてペテロが話した説教が2章に書かれているわけですけれども、3000人ほどが弟子たちに加えられたと書かれています。で、救われた人たちが何をしていたかといいますと、人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。これは言ってみれば、今私たちが教会でしていることですけれども、こういったところを見ていきますと、ただ大勢の人が救われたというだけでなく、一人一人が聖霊に満たされて、また固い信仰に立って共に信仰生活を送っていたということがわかります。もちろん信者の数が増えるにつれて、教会の中にはさまざまな問題が起こってきます。そういったことも使徒の働きは正直に記しているわけですけれども、ただこの時代の教会が急成長した理由の一つは、一人一人が聖霊に満たされて固く信仰に立っていた、決して一部の人たちが頑張ったからではないということがわかります。で、初代教会、この頃の最初の教会ということで初代教会と呼んだりしますけれども、この時教会は3つの違うレベルで教会の方々にアプローチしていたというか、コンタクトを取っていた。今風に言えば3つのやり方で伝道していたと言えるでしょうか。やり方といいますか、3つ、この外の人と接する機会があったということです。第一が公の場所で説教をしたということ。実は今日はその例の一つなんですけれども、公の場所で大胆に福音を述べ伝えたということ。で、2番目が街道シナゴーグでメッセージをしたということ。街道というのは確かに今では教会ですけれども、ユダヤ人たちが集まる、毎週集まってくるその街道でイエス様のことをお話ししたということ。で、3番目が一人一人信者たちの家での交わりということです。特に3について言えば、皆さんよくご存知だと思いますが、2章の43節から47節に書かれている通りです。そこでいろんな分かち合いをしたり助け合ったりして、共同生活を送っていましたが、そのことが、言ってみれば最も、教会と今まで関係のなかった方々の一番近くでの、宣教といいますか、証になったということです。で、そういったクリスチャンの生活そのものが、教会にまだ加わっていない方々から見ても非常に魅力的なものであった。2章47節では すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと書かれている通りです。ですからこの教会が急激に成長したわけですけれども、この3つの働きがあった。時には公の場所で大胆に福音を伝え説教をしました。2番目、なるべくユダヤ人の街道シナゴーグへ行って、彼らはメッセージイエス様のことを伝えていました。そして一人一人が自分の家においてクリスチャン同士が交わりをする、そのことを通して証しがされていたということです。こういったことを通してクリスチャンがどんどん増えていったわけですけれども、その教会の成長の様子が数字としても記録されています。1章15節では120人ほどの兄弟たちが集まっていたと書いています。それがペンテコステの後2章41節では3000人となっています。で、今日この後お読みする4章4節では男の数が5000人と書かれています。まあ、単純に考えればこの時すでにクリスチャンは1万人以上になっていたと考えられます。で、数字が書かれているのはここまでで、5章14節では主を信じる者は男も女もますます増えていったと書かれていて、6章7節ではエルサレムで弟子の数が非常に増えていったと書かれています。ですからもうこの辺になりますと、もはや数字は問題ではない、数字ではなくってどの地へ福音が伝えられていったのか、どんな人たちへ福音が広がっていったのか、もうそれが問題になっているわけです。まあここを見ましても、最初はこの数字が書いているんですけれども、もはや、クリスチャンがどんどん増えていく中で数字ではなく、今度はどこへ福音が伝えられていくのだろう、まあ、そこに関心が移っていく様子を私たちは見ることができます。またこういった教会の成長の記録があるわけですけれども、注意深く読んでいますと必ずその原因があります。もちろんそれは、素晴らしい証しがされたという良いこともありますけれども、またこの後お話しすることになりますし、今日お話しすることもそうですけれども、むしろ何か大きな問題が起こった、そしてそれに対する解決が与えられた時、クリスチャンの数が増えている、まあ、そういう記録があるんですね。今朝お話しすることも、3章全体をちょっと今日は読むことできませんので、4章からお読みしましたけれども、3章に書いているこの一つの事件をきっかけとして、ペテロそしてヨハネがユダヤ人の指導者たちの前で、つまりさっき言いました 1,2,3 で言えば1、公の場で福音を語ることになった、その出来事の記録です。それではどんな出来事がそもそものきっかけだったのか、3章1節から目を通していただきたいと思いますが、この事件は神殿宮の美しの門というところで起きました。この当時のエルサレムの神殿は真ん中にあの巨大な神殿がそびえていますけれども、そこに入れるのは祭司やレビ人だけです。しかしその神殿の周りに敷地があって、そこまでは一般の信者も入ることができましたけれども、それもランクがありました。まあ、今で言えばとてもあの何て言いますかね、あの差別と思われることですけれども、一番外が異邦人の庭です。つまりユダヤ人でない人たちはそこまでしか入れなかった。その奥にあるのが婦人の庭、女性たちはそこまでしか入れなかった。でその奥に、まあ、男性といいますか、礼拝者たちが入ることができる、まあ、スペースエリアがあったわけです。で美しの門というのは異邦人の庭から婦人の庭へ入る門です。ということは、まあ、ほとんどの人がこの門は通ったり、まあ、その近くにいるということになります。まあ、だからでしょうか、ここに出てくる生まれつき足の利かない 一人の男性が、毎朝そこに連れてこられて、そこで物乞いをしていた。つまり大勢の人がそこを通りますので、そこで物乞いをして何とか生活をしていた。礼拝者たちや巡礼者たちを当てにして物乞いをしていたこの男性がいたわけです。でペテロとヨハネが来た時も、彼は当然のようにですね、何かもらえるんだろうかと目を注いだわけですけれども、そこでペテロはあの有名な言葉をここで語ります。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。まあ、今日のテーマの一つはこのイエス・キリストのお名前ということですけれども、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の 右手を取って立たせたところ、たちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したと書かれています。この辺 の、 あの非常に細かい書き方が、まあ、この人の働きを書いたルカは医者でしたけれども、あ、それらしい書き方だなと思わされます。生まれてから一度も歩いたことのない人ですから、ただ、まあ、その足の麻痺しているところが治ったとしても、おそらくすぐには歩けないと思うんですね。医学的にはそうでしょう。しかしその人がすぐに踊り上がって歩いただけでなく飛び跳ねて神様を賛美した。もうこれは、単なる医学、人間ができる癒しでは説明のつかないことです。で大勢の人が出入りしているその神殿の入り口でその出来事が起こりました。でそのことが大勢の人たちの目にすぐ明らかになりました。この人の身に起こったことに驚き呆れたと書かれています。それも人々の驚きも大変なものだったと思います。でこの時癒された男性はペテロと一緒にいたわけです。で多くの人たちはおそらく興味本位で群がってきたと思われます。そこでペテロは集まってきた人たちに再び語りかける。そのメッセージが3章の12節から26節に書かれています。でその内容は、まあ、ペンテコステの日のメッセージと重なる部分もありますけれども、さらにイエス・キリストに焦点が当てられています。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。そしてペテロはこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのですと語りました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたということです。そのように宣言して、ペテロは悔い改めて神様に立ち返るようにと語りかけました。このイエス様の皆によって皆に力がある、なんて言いますかね、まあ大私も少し法律をかじったんですけど、代理という制度があって、まあ、弁護士さんなんかはその人の名前でその人の代理人として、まあ、いろんなことを代わりにやるわけなんですけれども、でも実際にそのなんて言いますかね、やったことの影響を受けるのは本人です。でイエス様の皆って何なんだろうなと考え、まあ、なんかそれともちょっと違うような気がするんですけれども、まあ、イエス様の皆、あるいはイエス様の権威、力と言ってもいいでしょうか。でその場でその力を、なんて言いますかね、私たちイエス様を信じる者はその皆の力を、まあ、代わりにそこで表すことができる。しかし実際にそこで働いているのはイエス様ご自身の権威と力なんだということです。ペテロはそのことをよく分かっていましたから、これは私たちの力とか信仰深さによるものではない、イエス様の皆によるのだ。つまりこの時まだ人々の記憶にはイエス様のことがあったと思います。 あなた方も覚えてるでしょう、ナザレ人イエスという人、目の見えていない人を見えるようにして、足の不自由な人や手の不自由な人を癒して立たせた、あの力あるイエス様の力が今もここで働いているのだということをペテロはそのように語るわけです。そうやって、そして、彼らがここでもですね、イエス様を、あなた方はしかしそのイエス様を十字架につけてしまったではないか、しかしイエス様は死者の中からよみがえって今は天におられますけれども、今私たちに力を注いでくださっている、だからこの方に、信じて悔い改めなさいとペテロは語りかけたわけです。さて、2番目の点ですけれども、そうやって、そういう出来事がありました。神殿の庭がただならぬ騒ぎになっていることに気づいた人たち、彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たち、つまりユダヤ人の指導者、権力者たちが次々とやってきました。祭司たち、言うまでもなく神殿に仕える人たちです。で、宮の守衛長って一体何かなと思われるかもしれませんけれども、もちろん単なるガードマンではないんですね。むしろ、大祭司がそのことを務めていました、つまり実質ナンバー2の人と言われています。まあ、今で言えば警察のトップと言っていいでしょうか。神殿の、境内と言いますかね、神殿の敷地内で何かが起こったときは、その人を捕まえる権威を持っている人という意味です。神殿の境内敷地の中で警察権を唯一握っている人、それがこの宮の守衛長という人です。ですから何か神殿で事件が起こったり問題が起こると、その人を捕まえる権限を彼は持っていたということです。で、サドカイ人というのはユダヤ人のグループの一つですけれども、主に祭司の階級、祭司たちが、そのサドカイ人に、なんて言いますかね、別ではなくって、おそらくここにいた人たちはみんなサドカイ人、サドカイ人なんですね。彼らが、このことが一つ問題になります。彼らは、特徴はいろいろあるんですけれども、一つは、復活を信じていなかったということが、最大の特徴と言っていいでしょうか。サドカイ人たちは復活を信じていなかったわけです。で、彼らは、言ってみれば特権階級の人たちです。ですから、ローマの権力と非常に密接につながっていたと言われています。で、イエス様と対立した人たちはいろんな人たちがいるんですけれども、福音書の中ではパリサイ人、パリサイ派の人たち、パリサイ派が出てきますけれども、彼らは、ここで言えば学者たちに当たるでしょうか。立法の学び研究をしている人たち、中産階級だったと言われています。で、彼らは普通のユダヤ人と同じように復活を信じていました。復活を信じていたといっても、決してイエス様が復活されたことを信じていたのではなくって、終わりの日に全ての人は復活するというレベルで復活を信じていたわけです。で、この祭司サドカイ人たちをはじめとするユダヤ人の指導者たちは困り果てたとここで書いていますが、一体何に困り果てたのか。第一は、さっき言いましたように、足の不自由な人が癒されたことです。そのことをきっかけに、ペテロがイエス様こそメシア、救い主なんだということを語り始めた。しかもユダヤ人たちがイエス様を十字架につけたということをまた語り出した。それに困惑したということです。第二は、さっき言ったようにですね、ペテロがそのイエス様のことを語っている中で復活について教え出したということです。で、サドカイ派の人たちはもうこのことに非常に敏感になっていました。そんなことをここで教えてはいけない、復活などあるはずもないと言い出したわけですね。そこで、サドカイ派の人たちはこの後ペテロとヨハネを捕まえることになるわけです。 クリスチャンたちをいろんなユダヤ人たちが迫害したんですけれども、ここを読んでいますと、パリサイ人とサドカイ派ではやっぱり理由が違います。パリサイ人の代表といえば後にパウロとなったサウロという人です。彼がユダヤ人たちを迫害したのは自分の信仰に基づいてでした。クリスチャンたちは間違ったことを教えている、そして混乱に陥れている、許すわけにはいかない、そんな信仰心から敵視したわけですけれども、どうもこのサドカイ派の人たち、祭司長、ユダヤの指導者たちはクリスチャンを迫害したわけですけれども、それは主に政治的な理由のようです。というのはクリスチャンたちはイエス・キリストこそメシアだ、救い主だと言い続けています。でメシア、救い主というのは言い換えればユダヤ人の王ということになるんですね。つまりそういった人たちが増えていけば、ローマ帝国からユダヤ人たちはローマに反逆しようとしていると見られかねない。すると責任を問われるのは彼ら、ユダヤ人をちゃんとまとめてるはずの祭司長、ユダヤの指導者たちが、お前たちがちゃんとまとめていないからこんな反逆が起こるんだと、彼らがローマから、締め上げられる、そういう恐れがあったんですね。だから彼らはクリスチャンたちを迫害しようとしたわけです。事実この時、さっきお話ししたようにですね、4章4節には男性だけで5000人に膨れ上がっていた。おそらく全体では1万人以上もクリスチャンがいたでしょう。これ以上彼らを放っておくと大変なことになる。そこで今出てきたですね、宮野守衛長の命令によってペテロとヨハネは捕らえられて、翌朝まで留置されました。こうやって、見せしめ、お前たちが勝手にこんなことをしているとこうなるぞという見せしめもあったでしょう。翌朝までというのは、おそらくこの時も3時 の祈りの時間にやってきたわけですから、4時にはもう神殿が閉められてしまうんですね。で夜は何も行われません。ですからその間、留置されていたということです。で翌朝、夜が明けると再び神殿は門を開きますけれども、そこで、翌日に民の指導者、長老、学者たちがエルサレムに集まったと書いています。これはユダヤの議会、議会といいましても今で言えば国会と最高裁判所を一緒にしたようなところです。そこがユダヤの議会が開かれて、ペテロとヨハネが早速訴えられました。ユダヤ人の議会は71名から構成されていたと言われます。70名の議員、長老たち、そして、議長、裁判長である大祭司の、71名です。でさっき言いましたように、そのほとんどが祭司階級であるサドカイ派の人たちでした。で一部パリサイ派や他の派の人たちも入っていたと言われています。でここで最初に名前が出てくるアンナスという人ですけれども、実際は彼は前の大祭司です。ただ大祭司に一度なりますと、その肩書きは一生ついて回ったそうです。ですから前の大祭司であったアンナスがまず、その場を仕切ったわけですね。でその実際今大祭司をしていたのはカヤパという人です。アンナス、そしてカヤパもそれぞれイエス様が十字架につけられるあの場面で出てくる名前です。さてユダヤ人の議会はそうやってペテロとヨハネを尋問しましたけれども、何を尋問したのでしょうか。7節をご覧ください。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだしたと書いています。ユダヤ人の指導者たちは、あなた方はなぜこんな勝手なことをしているのかというんですけれども、それはこの神殿の中で何をしていいか悪いかという、その権威は私たちだけが持っているはずではないかということですね。ユダヤ人指導者たち、祭司たちがこの神殿における権威を独占していたわけです。ですから、 あなた方は一体何の権威によって、何の権威があって、何の権威を与えられてこんな勝手なことをしているのかと言い出したわけです。それを裏返せば、私たちはお前たちにこんな権威を与えた覚えはないぞ。それなのになぜあなた方は勝手にこんなことをしているのかと尋問したわけです。ペテロとヨハネの取り調べは彼らからしたらそういう意味で当然のことでした。しかしここで今日私たちは本当に不思議な神様の導きを見るんですけれども、図らずもその尋問がペテロに主イエス・キリストについて弁明して語る機会を与えたということです。まさにこれは神様のご計画であり御心であったわけです。そしてペテロはこの機会を逃さずにイエス・キリストについて語りました。しかしそれは4章の8節に書いているように聖霊に満たされて、聖霊に満たされてからペテロはこの時語ることができたんですね。この時のペテロの様子を見ていますと、あのイエス様が十字架にかかった時怯えて逃げ出したあのペテロの姿はここにありません。もうユダヤ人のそうそうたる、もう一番偉い人たち70人を前にして彼は堂々と弁明することができた。それは聖霊に満たされていたからです。聖霊に満たされるとき私たちは語るべき言葉を与えられる。それは聖書の約束です。最後3番目の点ですが、じゃあどんな弁明をしてイエス様を明かししたのだろうか、そのことを見ていきたいと思います。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人について行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるならとペテロは語っています。あなた方は何の権威によって、誰の何によってこんなことをしたのかという議会の質問に対して、ペテロはそのまま、そのままを返すかのように答えているわけです。でこの答えはイエス様がかつて安息日に手の動かない人を癒したときに、この時はパリサイ人たちですけれども、パリサイ人たちから、なぜあなたは安息日にこんなことをしたのかと問い詰められたときに語った お答えに、似ていると言いますか、そのことを思い出させます。イエス様はこんなことを言われました。安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも殺すことなのか。同じようにペテロもそのイエス様の言葉を覚えていたのかもしれません。あなた方が私たちを訴えているのは、この病人に対して行った良い技についてなのか、生まれつき足の不自由な人を癒したことによって私たちは訴えられているのでしょうかと、ペテロは答えるわけです。その上で、さらに、その周りにいた大勢の人々がおそらく見ていたのでしょう。語りかけます。イスラエルのすべての人々もよく知ってください。そしてこのように宣言しました。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、まさにその人物はおそらくそのところにまだいたと思うんですね。そういうもう動かない証拠があります。それを見せながら彼は語ります。あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。このペテロの弁明はまさにこの祭司長たちの尋問に見事に答えるものでした。何の権威によって、誰から権威を与えられてこんなことをやっているのか、私たちはあなた方に権威を与えた覚えなどない。その質問に対しては、いや私たちはあの主イエス・キリスト、あなた方がナザレ人イエスと呼んでいるあのお方の権威と皆によってこのことをしているのですとはっきり答えました。そしてもう一つの質問、なぜ復活などについて語っているのか。それに対してペテロは、あのイエス・キリストはあなた方は十字架につけて殺したけれども、神が死者の中からよみがえらせてくださいました。 そのイエスの御名を私たちは語っているのですと、そのようにはっきり答えたわけです。そうやってペテロはこの祭司長たちの尋問の2つに見事に答えたわけです。その上でペテロは詩編118編22節のお言葉を引用しました。そしてそのことがイエス・キリストによって全て実現したということを宣言したわけです。あなた方が家を建てる者たちに、あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。ユダヤ人に対してイエス様こそ約束されたメシア救い主であるということを最もはっきりと示して説得力のある説明をするために一番有効だったのがこの聖書の御言葉から語るということでした。特にユダヤ人たちは聖書、旧約聖書を信じていましたから、この詩編118編22節を用いて、あのお方はまさに約束された救い主なんですよ、メシアなんですよということをはっきりと示したわけです。家を建てる者たちがもうこんなものいらないと捨てた石が石杖の石となった、まあ、石杖の石ともコーナーストーンとも頭石とも言われます。まあそれがあの土台の角の一番大事なところにある石とも言われますし、あるいはこういうアーチ状の建物の一番上の石、それを取り除けるともう建物が全部崩れてしまうような石、つまり建物の構造上一番重要な石のことです。ペテロがここで118編を引用したのは、ユダヤの人たち、あなた方が迫害して殺したナザレ人イエスこそが預言者たちが預言したメシア、その方なんだ。あなた方はイエス様を十字架につけて殺したけれども、神様はイエス様をよみがえらせてくださった、そして今イエス様は救いの礎となられたのです。まあ、こういうメッセージがこの118編の引用には込められているわけです。そしてその上ではっきりとさらに彼は言いました。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。この方以外に誰によっても救いはありません。ペテロは単なるもう弁明から、そしてはっきりと福音を語るところまで進んでいます。イエス様について弁明をすることがすなわち福音を語るということにつながっていったわけです。そしてこのメッセージはその周りにいた人たちだけでなく、ペテロとヨハネを訴えていたユダヤ人たちに対する語りかけでもあったわけです。イエス様の御名がこの足の不自由な人に救い癒しをもたらしました。そしてその同じ力ある唯一の名前であるイエス様のお名前が、その名前を呼び求めるすべての人に永遠の救いをもたらすのです。でペテロは、まあ、天の下における、まあ、天の下というのは、まあ、人間、地球、この地上すべてということです。で人間の間に、すべての人間にとって、まあ、天の下、そして人間にとって、まあ、このことを通して要するにもう例外はなく、もうすべての人にとってただこのイエス様のお名前だけが救いを与えるのですとペテロはここではっきり宣言したわけです。イエス様ご自身がすでにご自分がだけが救いの道だということを何度もおっしゃっています。皆さんもよくご存知なのはあのヨハネ14章6節ではないでしょうか。私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。同じヨハネの3章18節では一人子の御名をとイエス様はおっしゃっています。後にパウロはローマ10章13節から14節でこのように語っています。主の御名を呼び求めるのは 誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。まあ、このように書いています。私たちが救われるために必要なことは主の皆を呼び求めることです。主の皆を呼び求めるとは一体どういうことでしょうか。例えば私たちが何か事故にあったり災害にあったときは助けてくださいと叫ぶと思います。今私たちは、聖書は私たちは人間は誰一人例外なく罪と滅び死の中にあると語っています。そうであれば私たちも助けてくださいと叫ばなければ救いはありません。しかしその呼びかける相手が救うことができるお方でなければ呼び求めても無駄です。私たちが呼び求める、呼びかける相手、それは主イエス様なんだと聖書は語っているわけです。誠の神様は私たちを罪と死から救うことがおできになるわけですけれども、そのために私たち世にお与えくださった方が主イエス・キリストです。主イエス・キリストだけが私たちを救うことができる。だから救いを与えることのできるお名前とは主イエス・キリストのお名前、私たち人間に与えられたただ一つの救いを与えるお名前なんだということをここではっきりと宣言しているわけです。今朝私たちは私たちに与えられたこの救いをもたらすこのお名前は主イエス・キリストの他にはないということを共に確認したいと思います。そしてこの真実を大胆にこの公の大勢の人々の中で宣言することを導かれた聖霊の働きが今もなお私たちに働いてくださっているということを信じていきたいと思います。ペテロとヨハネがあの神殿の美しの門にいた生まれつきの足の不自由な人を癒した、そのことによってユダヤ人の指導者たちに逮捕されました。これはある意味ペテロとヨハネだけでなく教会にとっても大変な危機試練だったはずです。しかし聖霊に満たされたペテロにとってそれはユダヤ議会だけでなく大勢のユダヤの人々の前で弁明する機会、福音を大胆に伝える機会となったということです。エルサレムの片隅で語られていた主イエス様の福音が今やイスラエル、ユダの主だった人たち全ての前ではっきり語られた。しかも主イエス・キリストの皆以外に救いがないということがはっきり語られた。これは本当に大変な出来事だったということです。この後さらにイエス様の福音が大胆に語られていくことになります。まあ、私たちも普段なかなか福音を伝えたい思いはあってもチャンスがないといつも思うかもしれません。しかしもし私たちが祈り求めているならば必ずチャンス、機会は与えられます。なぜなら神様は私たちを通して福音を伝えようと願っておられるからです。もし私たちにそのようなチャンスが与えられたならば、機会が与えられたならば、私たちも聖霊の力によって大胆に機会を逃さずに語ることができるように互い祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。